79.1 City FM.
Kokoro no half time.
Chisai koro wa kamisama kaite.
Kokoro no half time. この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日第26回目のゲストは、熊本学園大学ボランティアセンターコーディネーター照屋明日香さんと、熊本学園大学4年藤本万奈さん、聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有志誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。今日は今までと違いまして、熊本学園大学のボランティアセンターの、照屋明日香コーディネーターと、大学4年生の外国学部の、藤木万奈さん、カタカナで万奈さんに、
はい、
おいでいただきました。ようこそおいでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、今日はお二人からお話を伺ってまいりたいと思いますけれども、熊本学園大学の中に、このボランティアセンターが地震の後、作られまして、まあ、今でも学生さんたちが復興に向けてのこのボランティアを活動をされているということでございますので、その辺のところをまず伺ってまいりたいなというふうに今日は思っております。それでは最初に2人から簡単に自己紹介をお願いします。
はい、
照屋さんから。
はい、熊本学園大学ボランティアセンターでコーディネーターをしてます照屋明日香と申します。今日はよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。はい、そして、藤木さん。
はい、学園大学の英米学科の外国語学部英米学科4年の藤木万奈と言います。私は学園大学のいろいろなボランティアグループの中でお日様カフェというグループに所属して活動をしています。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは最初に照屋さんの方から伺ってまいりたいと思いますけども、地震の直後に大学の方では避難所が開設されて、まあ、そこでの、避難所で最初に、まあ、ボランティア活動をされたというふうに伺ってますけど、その辺のお話いただけますか。
はい、熊本学園大学では避難所を開設しまして、指定避難所ではなかったんですが、はい、やはり住民の方が寒空の中避難されている方々を見て、理事長や学長他の先生方が判断されて、はい、住民の方を引き受けたのが最初ですね。
はい、ああ、そうですか。はい、はい、
その中で障害のある方々も多くの方がいらっしゃったので、60名以上の方がいらっしゃって、その方々のやっぱりスペースだとか配慮するようなのを支援していこうということで、私の方はもともと介護をしてたっていう経験もあったので、
はい、
障害のある方々への介護とか、
はい、
入浴介助っていうのもさせていただいたり、 で、はい、話見守りとかそういったいろんなことをさせてもらいました、
は
い、
ああ、じゃあもともと介護資格があったんでそれが生かされたわけですね、
はい、
あとは学生さんたちがボランティアとしてそこでお世話されたんですか。
はい、そうですね、介護を学んでる学生とかもいたので、はい、そういった子たちには、はい、まあ、いろいろ設備とかはとても整ってないところもあったんですが臨機応変に対応してもらいました、はい、隣にスポーツジムがありまして、
はい、
そこが無料でシャワーを開放していただいたんですね。で車椅子の方とかいろんな方々、視覚障害者の方もいらっしゃって、そういった方々をお風呂シャワー入浴解除として、はいはい、ちょっと入り口が狭いんですけれども、
はい、
学生と一緒に臨機応変にもう教科書通りの解除じゃないんですよ。もう緊急時の解除としてこうやったらいいんじゃないって、
じゃあ自分たちのこと考えながら、
そうなんです、考えながら、あ、こうするといいかなとか、はい、シャワーチェアとかもないですので、でもマット、スポーツジムはマットがいっぱいあったので、はい、マットを敷いて、
はい、
そこでちょっと寝ていただいて、
ああ、
で、なんですかね、頭の方は誰かが持ってもらって、でシャワー、重度の方とかですね、いろんな臨機応変に、
学生たちも一緒になって、
はい、一緒になって、この時はどうすればいいのか、もうマニュアル通りじゃないので、応用していくっていうのをみんなでその場で考えてやっていったっていうのがあります、
はい、それはでもすごいことですね、はい、マニュアル通りじゃなくて自分たち考えてやっていくっていう、ね、これが素晴らしいことですよね、
はい、
あ、そうですか。またそういう学生たちにも経験を、
はい、
がこのまた生かされてるでしょうし、きっと想像するにみんな素人ばっかりがそこで、
はい、
一生懸命に若い人たちがね、なんかされてるのが目に浮かぶような感じがしますね。
みんな生き生きして目がキラキラしてました。不平不満は絶対学生からは聞こえなくて、
か
何かしたい、何か役に立つならばっていうような前のめりで、
うん、はい、あ、そうですか、
してもらったので、すごい今考えれば貴重な時間だったかと思います。
あ、はい、そうですか、
はい、
まあ、そういったことから、まあ、始まって、そしてその後今度はこのボランティアセンターっていうのが立ち上がっていくわけですよね。
はい、
でこのボランティアセンターでまた新たな活動が今始まってるということでございますので、
はい、
どんな活動が今されているんですか。
はい、実際ボランティアセンター立ち上がった経緯が、学生がもう先に7つぐらいのボランティアグループができて、自分たちで被災地に行くっていうような学生の動きが先だったんですね。それをじゃあサポートしようということで大急ぎで
大学が、
はい、大学がボランティアセンターを立ち上げて、ボランティアする学生をサポートしようっていうのと、
うん、
あとは窓口がなかなかないので住民の方の窓口になってボランティアしてほしいっていう、
はい、
声を聞いて、
ニーズをね、
ニーズを聞いてですね、
ボランティアセンターに、
はい、そして学生にこういうニーズがあるけれどもやってみないっていうのもあれば、学生が、はい、
マッチングをされてる
わけ、ね、マッチング、そうですね、っていう中の7つの中の1つがお日様カフェになります。
あ、
はい、
マンナさんのされてるお日様カフェなるわけですね、
はい、
あ、そうですか、じゃあ今度はマンナさんにお話を、はい、お日様カフェでのお話を伺いたいと思いますけど、お日様カフェって具体的にどんなことされるんですか。
はい、お日様カフェは現在は益城町のテクノ仮設団地という仮設団地の中にある集会場を土日、はい、週末だけお借りして、そこで土日限定のカフェをやっています。でそのカフェっていうのは、お年寄りの方であったり子どもたちもいろんな世代の人が来ていただいて、そこでお話をしたり、子どもたちとは学生が一緒に遊んだりして、いろいろみんなが集っていろいろ語らいの場であったり、リラックスをしてちょっとくつろげる場を作ろうというので最初始まったカフェでして、そこでまあコーヒーを出したりちょっとお菓子を出したりというのを主にしています。
ああ、そうですか。何人ぐらいの学生たちで、はい、運営されたんですか。
はい、現在は1年生から、私は4年生なんですけれども、学生が10人くらいで やっています。
あ、そうですか。
はい、
毎週土日。
はい、行けるメンバーでいつも集まって、
あまり無理のないようにね。
はい、そうですね。でも毎週欠かさずに行っている学生もいます。
ああ、そうですか。
はい、
それはマンナさんもその中の一人と。
私は
なるわけですね。
去年は結構、去年から昨年からやっているんですけれども、なんか最近4年生になってちょっと実習で抜けたりとか、課題が忙しくて行けなかったりとかしてるんですけど、なるべく行きたいので行けるように。
それで継続できる理由ってあるんですか？
あ、それは
何かいろんな方との出会いとか。
はい、はい、もう行った先でそのカフェに来てくださる子どもたちとか、
はい、
いつも来てくださる常連さんとかいらっしゃるんですけども、その方たちがもう行くたんびにやっぱり私が行ったことですごくなんか今日も来てくれてありがとうとか、子どもたちはもういつ行っても駆け寄ってきてくれて、遊ぼう遊ぼうって言ってくれて、なんかそういうのが本当に なんて言うんでしょう、その自分が行くことによってこう元気をもらったり、すごい優しさをもらったりして、なんかそれが本当に何でしょう、自分が何かをしてあげに行ってるっていう感覚はもう全然なくって、
うん、
なんか自分が楽しいから行くし、
うん、
なんか行った先でいろんなこうもらうものの方が本当に多いです。
あ、得る方が多いわけですね。はい、いや、なるほど。やはりそれが継続して続いていく理由になるわけですね。
はい、なんかもう結構いつも来てくれること、いつも来てくれるお客さんとかがいらっしゃって、大人の方だとやっぱり、うん、こうだんだん親しくなってきて顔とかも覚えてもらって、私たちもお名前も覚えるし、その方たちが行ったらなんかお昼にご飯を、手作りのご飯を作って持ってきてくれたり、おやつを作って持ってきてくれたり、なんか畑で採れたよって野菜を持ってきてくださったりして、なんかそういう優しさもなんかすごい、なんか毎週のように行くとそれをすごく実感しますし、子どもたちもなんて言うんでしょう、もうなんか私は一人っ子なので全然こう身の回りに自分より小さい子とかがいないで育って、はい、なんか最初は本当に接し方が全く分からなくって、
あ、なるほど、
うん、はい、だったんですけど、だから
弟や妹ができたような感じになるわけですね。
そうですね。でも弟や妹っていうよりもなんか友達がちょっとちっちゃいけど、ちっちゃい友達が増えたかな、
う
ん、
あそういう感じね。
はい、そういう感じですね。
あ、そうですか。
はい、
あ、わかりました。なんかすごくお話聞いても楽しそうですね。
はい。
Thank you.
鉄の科学施設ができる前もから始まってたんですか？
あ、そうです。震災後に結構すぐもう5月には4月に震災があって、5月に、仮設団地はができたのはもう7月8月ぐらいなので、それまでは益城町の保健福祉センターという避難所で、はい、避難所のカフェをやっていました。
ああそうですか、
はい、その時からお日様カフェという名前で、最初は名前を募集して集まったものの中から私たちでお日様カフェにしようっていうふうに決めて、はい、していました。
ああそうですか、
はい、
そういったところをサポートしているのが、テリアさんと。
あ、実はそのアスカさんもテリアスカさんも、お日様カフェのメンバーで最初に、はい、一番、はい、最初からしていて、はい、その時に初めて会ったんですけど、アスカさんには、
あそうですか、
はい、
大学の避難所が閉じられた次の日にも一緒に益城町に入ってるので、
ああそうですか、
はい、一緒に下見に行って、なんか状況を見て、ちょっと驚いたわけですよね、はい、みんなで。
何が驚いたんですか？
たくさんの方がまだまだ益城町では避難されてる様子を見て、ちょっと憩いの場とか、自分たちなんとかできないのか、そうですね、そこからカフェがきっかけで始まったので、
なんかその行った避難所がかなり混沌としていて、すごくたくさんの人がいたし、子どもたちもいたけど、子どもたちはなんか全然その避難所の中では大きい声出すこともできないし、遊んだりはもちろんできないしっていうような状況で、なんか憩いの場じゃないですけど、語らいの場というか、子どもたちには遊べて、ちょっと大人の方たちはちょっとコーヒーを飲みながら、なんかたわいもない話をしたり、こう気持ちをゆったりさせることができる場所が、まあ、なんかカフェはそういう場所だなっていうので、はい、
あなるほどね、
仲間としてもう一緒にやってるような、悩みながらお互いに、
お二人は、
はい、
あそうですか
っていう感じですね。
なんかコーディネーターと学生っていう感じなのかなと思ったら、そうでもなく一緒の本当に仲間なんですね。
結構同志というか、もう最初からもう地震のことも、はい、
あ経験
されてね、経験して、マンナさんも後半避難所、大学の避難所にも手伝いに来てくれましたし、
あそうですか、
本当にその大変だった時期を一緒に過ごしているので、仲間っていう感覚の方 に、
ね、
そうですね
そうですね、はい、
そうですか、
はい、
まだまだボランティアセンターの方でも7つほどこの活動があるようですけども、
はい、
そういった活動もやはりこのニーズとしてはまだまだあるから、まあやってるんでしょうけども、
はい、まだまだそうですね、ここの私たちがいるボランティアセンター、災害にまだまだ災害に特化したボランティアセンターですので、
はい、
被災された方のニーズを聞いて、学生と一緒に何かできることをやるっていうのを今後もやっていくような考えです。
あと具体的にはどんな活動があるんですか？
他の仮設の方でも子ども向けの遊びをしている、子どもの遊び場作りをしているグループもいますし、
はい、
で高齢者、熊本市の方ではちょっと高齢者の方を対象に今後足湯をしようかなとか、
はい、
そういういろいろ対象を決めてやっているグループもいれば、先ほどのお日様カフェのように子どもから高齢者までいろんな方の憩いの場作りをしているっていう、はい、ボランティアグループがあって、それぞれ拠点があって、毎週末行くなり、平日の夜中学生向けに学習支援をしているっていう、
あ勉強してるわけですね。
そうなんですね。だから毎日誰かが仮設に行ってるっていうのが状況です。
ああそうですか、はい、あすごいですね、
はい、
いやいや、でもまたこれ若い人たちがこうやってこの、ボランティア活動をされるということは、この日本のこのにとって、この人材育成というかね、になるようになんかすごくやはり思いますし、これこそ本当大学の役割だなってね、勉強も大事でしょうけども、そうやって社会の役に立っていく、人の役に立っていく、人材育成して輩出していくっていうね、なんかそんな風に見えるとすごいなって思えてくるんですけども、
はい、なんかでもそれ自信があったからっていうのはとても大きいと思います。 なんか私もそうですし、私の周りで今一緒にやっている仲間たちでも地震の時に初めてボランティアをやったってなんか、はい、それまでにやった経験のある人ももちろんいますけど、地震がなかったらまあおそらくやってなかったんじゃないかなって。
地震によってその意識が変わってきたということですね。
あ、はい、
自分のこの生き方っていうんでしょうか、
はい、
社会にどういうふうに私が関わっていったらいいのか、うん、関わり方っていうんでしょうかね、役に立っていく生き方っていうか、
うん、
そういうところを学ばれたんでしょうかね。
うん、なんか大学が避難所になっていたこともあって、なんか最初はやっぱり他の学生が何かをやってるって、大学に来てなんかで自分のできることをやってるっていうのを見て、あ、なんかやらないとって、
刺激されて、
はい、すごく思いましたし、多分そう思った学生はたくさんいるんじゃないかなって思います。
あ、そうですか。いや、素晴らしいですね。これからのなんか抱負とかあるんですか？
これ
え、テリアさん何？
私ですか？
藤木さんに振ったりして。
いや、抱負はやっぱり実は悩むことも大事だと思ってますので、
はい、
なんか独りよがりだとかボランティアしてやってるっていうような気持ちにならないように常に謙虚な気持ちで、学生と一緒に悩みながら本当にニーズ、はい、ちゃんと隠れたニーズをあの、お聞きして、
はい、
把握してやっていく、もう地道にやっていくことが一番なのかと思ってます、
ね、はい。素晴らしいところをちゃんとやっぱり抑えられてはありますね。マンナさんからは、
はい、
楽しい話ばっかりでしたけど、
はい、
大変だったとかそういう話あります？
大変だった、
それはない、
いや、
苦労したとか、
ない
ですか、ね、ないですか。あ、素晴らしいですね、はい、受け止め方が素晴らしいですね。
なんかひたすら楽しいっていう、うん、なんかそれが好きっていう感じで、
4年生だともう卒業になりますよね、
はい、
そうするとどうもこういったことはもう就職になるんでね、
ですね、県内に就職をしようと思ってもう決まったんですけれども、
はい、
その理由の一つがその私だけ4年生なんですけど、そのお日様カフェでは、
はい
はい、でこれからも活動はまだずっと続いていくと思うんですよね。仮設団地もまだこれからまだ住まれてる方はたくさんいるし、そんなにこの先来年もう解消しちゃうとかそういうことはないと思うんですね、はい、だから活動が続いていったら私は卒業しても社会人になっても別そこに行くことはできるし、なんかそこで出会った人たちとか子どもたちとの関係は別に変わらないし、
はい、
なんかこのボランティアを通じて出会った人たちとかは本当になんか大切な出会いだなってとても感じるので、
はい
はい、これからもなんか卒業しても学生じゃなくなっても自分にできることは絶対にあるので、
うん、
その、はい、カフェに顔を出したりとかまた他に、うん、自分のできることを探して何かやっていきたいなって、
はい、
こういうボランティアを始めたっていうのもこの地震があって一つのきっかけだったと思うので、はい、続けていきたいです。
あ、まあ、そのために熊本県内の就職をされたっていうことですか？
はい、それもあります、はい、
ありますか、はい、すごいですね。いや、立派ですね。
感動しますね。
ね、感動しますよ。なかなかそういう方っていらっしゃらないですよね、
うん、
学生辞めたらもう終わりっていう方が多いんでしょうけども、これからも継続していくっていうなんか力強い、
うん
うん、お言葉というかまた温かい、うん、ほっとするようなね、
はい、
気持ちなんかならしていただきましたよ、
はい、うん、
あ、そうですか。いや、じゃあそろそろ時間が来てしまいましたけども、今までと違った今日はお話を、頂戴しまして、ありがとうございました。なんか最後に一言ぐらいどうでしょうか、テリアさん、
はい、今後もちょっと息の長い、
はい、
あの学生と一緒に活動を続けていきたいと思います。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。今日はお二人にあのゲストでおいていただき、熊本学園大学でのボランティアセンターの、実情をお話しいただきまして、本当に私も今日はまた明るい気持ちにならせていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
りした曲は本日のゲスト照屋明日香さんからのリクエスト、坂本龍一の戦場のメリークリスマスでした。心のハーフタイム、本日26回目の放送はいかがでしたか。熊本学園大学ボランティアセンターコーディネーター照屋明日香さんと熊本学園大学4年藤本万奈さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp koro@fm791.jp ファックス番号は050-3730-3256 050-3730-3256 です。なおこの放送は11月29日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は12月9日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。